願いいたします。
はい、じゃあ益子隆博さんで、ビジネス視点で考える HTML5 です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ビジネス視点ですね、やはりその HTML5 を、やっていくと、まあ、チャレンジしていくという場合、まあ、当然それって収益化の話とかですね、どういうふうに開発コストを回収するかとかっていうことも、ありますんで、まあ、そういうことも含めてですね、今のそのビジネスのトレンドと絡めてですね、絡めて HTML5 っていうのを、40分で説明していきます。でちょっとだけ自己紹介させてください。本業は今はだいぶコンサルティングが多くなってるんですが、実装も、やったりしています。で最近やっぱりそのスマートフォン向けのサービスであるとか、あとはやはり HTML5 ですね、あと CSS3 などを、どんどん使って、であと一つ覚えておいていただきたいのは、HTML5 でいろいろ文書構造変わるよねとかあるんですが、API ですね、API っていうのが非常に重要で、後ほど、お話しますけれども、アプリケーションプログラミングインターフェースの略なんですが、API を利用することによってさまざまなそのウェブのその動的な部分ですね、例えばデータの通信とかですね、ということができますので、ぜひ API ってことがちょっととっつきにくいかもしれないですが、一つ軸として頭の中に、持っておいていただけると、ね、いいと思います。はい、で、本もいろいろ書いているんですが、でこのセッションの内容は、まず環境的なところですね、をお話した後、ウェブコンテンツで、あとちょっとだけですね、仕様、一応その HTML5 の、どういうふうにこう取り決めが行われているかですね、ということと、あと実務的な判断で、じゃあ HTML5 って使っていいの、使ってまだ早いのとかいうことも本音ベースですね、お話しし、で最後に電子書籍ですね。電子書籍の HTML5 化っていうんですかね、電子書籍フォーマット、例えば EPUB とか、Amazon Kindle とかあるわけですが、どんどんどんどん今 HTML5 化してますんで、そこら辺の話ですね、もう触れたい。で、最後にまとめます。さあ、ではまず環境ですけれども、HTML5 はもうあらゆるデジタルコンテンツのベースフォーマットになるって考えてください。あらゆる。これはウェブコンテンツだけじゃなくて、電子書籍もそうですし、さまざまなサイネージとかですね、デジタルサイネージとかも含めて、ということになって、ウェブに存在するデータがいろいろあって、いわゆるクラウドっていうのは雲っていうんですけれども、結局どういうことかって言ったら、ウェブにデータがいろいろ置いてあるんですね。でそこから全てのこう、デジタルデバイスがつながって、データを通信しということをクラウドと言います。で、Adobe も最近というか、数日前ですね、に CS6 ですね、CS6 と、あとクリエイティブクラウドっていう形で、いわゆる今まで の, そのパッケージ売りじゃなくて、インターネットからこうダウンロードしてどんどんです、ね、ソフトウェアを使ってもらうみたいなプランをですね、新しく提案していますので、そういった形でこうソフトウェアもパッケージを某家電量販店とかに買いに行ってインストールしてっていう形じゃなくてですね、今はインターネットからダウンロードする、当然音楽とかもそうですよね、インターネットからダウンロードするっていうのが一般的な、形になっていると、はい、で HTML5 の普及は、1年前は大体ここら辺かなと思ったんですが、今はもういわゆるアーリーマジョリティ、ちょっと横文字はどうでもいいとして、すでにですね、もう急速に普及するよっていうこうところに差し掛かってますんで、今やらないとですね、どんどん世の中進んでいっちゃいますんで、乗り遅れちゃいますので、ぜひですね、この、グラフですね、思い出していただいて、1年前はまだここら辺だったから、新しいもの好きがやってたけれども、現在はもうどんどんですね、急速にこう普及するっていう段階に来てますんで、ぜひ皆さんも、今日からじゃあ、今日土曜日です。明日日曜日。で、明後日に休みですよね、月曜日ね。いや、火曜日からでいいですね。いや、この連休を利用して、ちょっとチャレンジしていただくというのがいいと思います。はい。できればですね。はい。で、シングルデバイスからマッチデバイスになっていまして、従来のパソコンの売り上げっていうのは頭打ちになってます。で、当然、携帯電話、いわゆるガラケー、従来の携帯電話も売れなくなってますし、で、携帯電話ビジネスの利用者数も頭打ちになっている。これ、なぜかって言ったら、当然、少子高齢化と、あと、経済の低迷、 ありますよね。あんまりこういう話したくないんですけれども、で人口の減少ですね。今人口って大体もう減少局面に入ってきちゃってますんで、当然人が減ればですね利用者は減るということになりますので、少なくとも日本という状況を考えるとですね、はい、ということがあるんで、新しいデバイスの開発とか販売が急務で、だからなぜ Android 端末があれだけ出てるかっていうと、家電メーカーは社員を食わしていかなくちゃいけないんですね。食べさせていかなくちゃいけないんで、まあ、ウゴのタケノコのようにこう Android 端末がいっぱいこう出してですね、売りまくってるみたいな感じがあるんですけども、あれはやはりその家電メーカーの裏事情ですね、実はあると。はい。で、まあ、デスクトップからクラウドになってますよ。で、異なるデバイスでデータを共有する。例えばスマートフォン、iPad とかね、あのまあ、いわゆる、まあ、ブックリーダーとかね、含めて、もちろん従来のパソコンも含めてですね、まあ、全てでどこからでもこうインターネット上の情報にアクセスし、っていうことが求められています。で、特に、まあ、低帯域環境ですね、まあ、あのそんなに回線が速くなくて、で、移動体、まあ、モバイルで扱えるためには、ファイルサイズが軽くなっちゃダメなんですね。軽いファイルがいいんです。で、あと処理負荷が小さい。例えばデータベースをいちいちですね、呼びにデータを呼びに行って読み込んでとかってやってるとすっごい遅いわけですよ。HTML5 は一つ言えるのは、あのデータベースいらず、あのフロントエンド、まあ、いわゆるブラウザだけでデータの通信とかができちゃうので、あのサーバー の, そのデータベースシステムとかもあの、まあ、全くいらなくなるというか、やっぱり従来の複雑なシステムはデータベース必要ですけれども、ちょっと簡単なものであればもうそのデータベースもいらないというように、フロントエンドだけで、ブラウザだけでできる。まあ、ブラウザとかデバイスだけでできちゃうことがあります。で、データを小分けて頻繁に保存。まあ、いわゆる非同期通信みたいな部分ですけれども、まあ、あの、AJAX が従来の技術がありましたが、HTML5 にも、Web ソケットとかね、いろいろその Web ストレージとか、いろいろ なんか API があって、データを小分けて保存できますんで、まあ、非常にこう、我々にとってもですね、あの例えばまあ、地下鉄、東京とかだと、ね、地下鉄が多いですし、あとはこっちでもあの青森とかでもあのやっぱりこう山の方行くと電波が弱いとかあって、でやっぱそこまでを操作してた情報っていうのは保存しておいてほしいわけですよね。いちいち保存とか押さなくても、はい、でそういうことができるということですね、はい、で HTML5 もどんどん今は解除しています で Apple は HTML5 の特設ページを作ったりですね、あとはこれはあのマイクロソフトさんが、クロスプラットフォームの、標準として HTML5 をこれから使っていくよ、というふうに、戦略を変更したりとかですね。で、あとは Adobe がモバイル向けのフラッシュプレイヤーっていうのはもう開発終了ですね、いうふうにあの舵を切ったりとかですね。で、そうですね、あの Google もあの今 WebGL っていう技術を使ってなんかこう数式みたいなのを検索するとこんな形でこうグラフを出してくれたりみたいな感じで、あの、あらゆる企業はですね、今、一生懸命 HTML5 化ですね、HTML5 化に取り組んでいると。はい、で、これはマイクロソフトさんですが、HTML5 API を利用したデモとかプロトタイプ。で、これ、後ほど春日井さんのセッションで実際に、どういうことができるかというのをね、あの、やりますんで。はい、で、検索エンジン最適化、いわゆる SEO 絡みのところでも、HTML5 っていうのが非常に重要になってきています。まあ、例えば、Google の Webmaster ツールのヘルプで、リッチスニペットっていうのがあるんですね。でこれは Google の検索結果画面を、まあ、リッチにしたい。例えば、なんか、レーティング、評価をしている。で星印を、検索結果として出したいとか、いうことがありますので、でそれをリッチスニペットっていうんですね。ちょっとややこしいんですけど。で、リッチスニペット、具体的には今 Google がサポートしているのは、レビューですね。まあ、いわゆる評価、星印。あと人物のプロフィールとか、製品情報とかという形で、まあ、これまでテキストでベタでページに載せてたものをちょっと一手間加えてですね、はい、こんな形でマークアップをすると、まあ、HTML を書くと、そういった形でこう Google がここに例えばこれは映画の情報なんですけれども映画の情報が載ってるんだ、だからそのページをあの例えば優先的に表示するとかいうようなことが考えられますので、これからはですねテキストをベタで出すだけじゃなくて一手間加えて出力できるような、例えば CMS の入力画面の調整とかも必要になってきますよね、はい、っていうことが求められるようになると。で、あまりこうリッチスニペット Google だけだったので、まああんま流行ってなかったっちゃ流行ってなかったんですが、今あのマイクロソフトの Bing と Google と Yahoo で そのマイクロコンテンツ、まあ、そういうことをトータルでマイクロコンテンツっていうんですが、その標準として HTML5 マイクロデータっていうのを採用し、統一的に決めていきましょうと、まあ、3社がこのビッグ3がですね、決めていくということになりましたので、我々としても手をつけやすくなったというか、もうこのスキー、これスキーマ .org ですね、オーガナイゼーションというところなんですが、もうここで決めたことがもう標準になっていきますので、我々じゃあ何をすればいいかといったら、ここを見てですね、そういった映画とか、まあ、例えば評価、まあ、レビューとかいう形でコンテンツを出すとすれば、マイクロフォーマット、マイクロデータの形で、マークアップしてあげて、それを出せるようにするっていう準備がそろそろですね、求められてきつつあると。はい、で、あとですね、そのセマンティックに。
You know what drives me crazy about words? They have a million different meanings. Like, check this out. Someone says, I love Boston. Now, they probably mean, I love Boston, the big city in Massachusetts. But they could be referring to one of the 26 other Bostons that are scattered around the globe. But if it's during the playoffs, they're probably referring to the Celtics.
もうこれ何言ってるかって言ったら、ボストンっていう言葉を一口言っても、アメリカのボストンなんか、イギリスにもボストンってなるんですね。で、イギリスのボストンなんか、南アメリカのボストンなんかってことで、こうボストンって一言で言ってもですね、1位がパッと決められないわけですよ。で、それをちゃんと、区別用できるようにするのが、まあ、セマンティックウェブっていうふうに言われるものなんですが、はい、でそういった形でそのマイクロデータも含めた、まあ、セマンティックウェブというと、ね、ちょっと硬いんですけれども、まあまあ、そっちの方面に検索サービスはどんどん力を入れているのは、まあ、検索の質を上げたいということもありますし、検索結果画面をリッチにしたい、で分野別の検索、画像検索とか、動画検索とかというのを充実させたいということと、あとはですね、これ結構重要なんですが、専門サイト、例えば Amazon とか価格フォームとか、まあ、いろいろありますよね。で結構ユーザーは検索サービスでいちいち検索しないで、そういう専門サイトにダイレクトに行っちゃうんですね。そうすると検索サービスとしては広告を露出できないわけですね。ということで、なるべく検索サービスを利用して広告の露出機会を増やしたいという意図がありますので、だからどんどんどんどん検索サービスのその立地化ですね、検索結果画面の立地化っていうのは進んでいくと。でそのために我々としても、その検索結果画面をリッチにすることに、まあ、協力するってわけではないですけれども、まあ協力した方が順位が上がるということが考えられますので、はいはい、で、スマートフォンも今検索結果画面はパソコンと同じですけれども、今後は専用の検索結果というのが出てくるというのは間違いないですね。多分向こう 1,2 年のうちには出てくるでしょう。だからスマートフォンサイトもこれから作る、まあこれまで作ったって方も含めて、SEO をちゃんとやってるかっていうことはね、きちんと意識した方がいいですね。で、SEO をちゃんとやるって言っても、そんなにややこしいことはね、別に求められないわけで、普通にちゃんとページタイトルをつけて、で、構造化をして、っていうことを最低限やっておけば大丈夫です、ね。はい、で、まあ、スマートフォン市場は右肩上がりで、もう旧来の携帯でも本当に売れなくなっちゃってますんで、で、最近出た調査だと、もうスマートフォンが 50% 以上、まあ、新規の契約の場合、スマートフォンが 50% 以上ってなってますんで、で携帯電話はもう高齢者向けであるとか、あと工事現場向けの、タフなやつですね、こう落としても全然びくともしないっていうものとか、あと防水機能付きですね、などが生き残っていくとは思いますが、もうどんどんどんどん世の中スマホになってますんで、はい、どんどんどんどん普及していくと思います。でゲーム開発も HTML5 ベースになってまして、これアドビシステムズの太田さんのスライド資料なんですけれども、でアドビの中の人がこういうことを言ってるよっていうのが非常に重要で、もうフラッシュっていうのは昔はかなり広い範囲をカバーしていたけれども、今どんどんどんどんフラッシュ離れが進んじゃってます。まあ iPhone とか iPad ではフラッシュは動きませんしね、はい、なのでもうフラッシュはもうプレミアムのビデオとかハイエンドの 3D ゲームとか、そっちでしか生き残れないってアドビの中の人が言ってるんですね。他はもう全部 HTML5 になるんだっていうふうに言ってますんで、だから我々としては皆さんの中に、ね、フラッシュクリエイターの人がいるとしたら、まあ、フラッシュっていうのは生き残るけれども、かなり業務範囲が 狭くなっちゃうということは、ね、意識しておかなくちゃいけないと。で例えばこれはモバイルゲームのキャプテン翼っていうゲームですけれども、もうページ遷移型のゲームなんかすでに HTML5、 これドックタイプ見るんです、 HTML5 なんですが、になってます。で結構ですね、リッチなこうなんでしょう、点滅したりとか、まあ、ピカピカと、リッチな表現っていうのをしてくれるんですが、これって何でやってるかっていうと、ソースコード見ると CSS3 でやってます。だからあの HTML5 のキャンバスとか、まあ、いくつかですね、あとは SVG とか、ちょっとそのグラフィック関係のちょっと複雑な言語っていうのかな、仕組みっていうのがあるんですけれども、それを使わなくても、今の段階でも CSS3 でアニメーションっていうのを設定できますので、しかも軽いですから、特にスマートフォンは JavaScript は重いですから、iPhone でも重いですから、CSS3 の方が断然軽いので、こんな形でも積極的に使っているゲームは非常に多いと。ちなみにこうやってスマートフォン、まあ、これ iPhone ですが、iPhone でソースコードを確認するためには、スクリプトブラウザープラスですね。これを使うとソースコードが見られます。これ無料でダウンロードできますので、Android だと、まあそういうね、アプリあると思いますけれどもね、Android、iPhone だとスクリプトブラウザープラスっていうのがおすすめ。はい、で、これ CSS 内見岡山のボリューム2、これ4月7日にやったんですが、まあ、そこで、山川さんという人が、ね、こう地元枠でセッションを持って、enchant.js でゲームを作ろうということで、これ、高野は名探偵っていうね、ゲームをですね、山川さんがこのセッション用に作って、で、こういう、まあ、いわゆる画面遷移型のゲームだけじゃなくて、ツインビーみたいなシューティングゲームです、ね、をこう実際にデモしてくれたりしたんですけれども、で、この enchant.js も含めて、今、そのゲームエンジンっていうのが、まあ、ゲームをそれを使ってゲームを作るという、ね、こうベースになる部分なんですが、それってもうかなり HTML5 ベースになってますので、ゲーム開発すらですね、HTML5 っていう技術が関与し始めてきていますので、はい、他、家電、カーナビ、サイネージ、まあ、これ家電にもブラウザがあるさって、これオペラの、ダニエル・デイビスさんが言ってるんですけど、なんかちょっと拗ねてる風なんですけれども、まあ、オペラなんですらあれですけど、僕もオペラ好きですけど、まあまあ、オペラはあれですね、まあ、モバイルとか家電とか、ね、結構そっちの方に力を入れて普及しているブラウザーですね。あんまりこうデスクトップ環境だと、まあ、そんなにって感じなんですけどね。はい、で、サムスンのスマート TV ですね。ポイントとして、これまで、まあ、スマートフォンとかね、いろいろ出てきましたけど、これからはスマートテレビですね、スマート TV っていうのがどんどんどんどん普及していきます。で、サムスンとか、あと他にも LG とかですね、いろんなメーカー、あとソニーとかもそうなんですが、スマート TV に力を入れていて、で、テレビ上でソーシャルの、まあ、Twitter とか Facebook とか含めて、そういった情報を出せるとかですね、はい、っていうことを、まあ、できるようになっていると、はい。で、あとカーナビとパソコンの融合ですね、っていうのもどんどんどんどん進んでいます。あとデバイス連携、今もうすでに出てるんですが、デンソーのアルペジオっていうシステムは、Android 端末と、こうスマホ、ごめんなさい、カーナビの画面ですね、っていうのをこう同期させることができたりするんですね。デンソーのアルペジオ。で、あとデジタルサイネージですね、これ JR 東京駅の構内。まあ、次世代自販機っていうか、まあ、サイネージで自販機っていうか、全部これ画面がタッチパネル。になっているということですね。これ実際にですね、先週新潟行ってきたんですけれども、新潟の駅のところにですね、サイネージ自販機があって、ちょっと動きがあるんですね。で、これタッチパネルになっていまして、で、まあ、お金を入れてこうタッチすると、購入できると、ほとんど落ちてくる。あと、災害時にこう無料でこう出すような仕組みも、入っているということですね。はい、ということで、まあ、HTML5 はあらゆるコンテンツの、まあ、デジタルコンテンツのベースフォーマットになるというのは、もうどんどんですね、進んでいますので、ちょっと乗っとかないとまずいという感じがします。さあ、では HTML5 と Web ですね。につき考えてみましょう。で、まずウェブサイトの事例としてはですね、はい、アップルはもうすでに HTML5 で作られていますし、ローソンもそうですね。で、テレビ朝日もそうです。無印良品もそうです。あと毎日 JT、 これ最近リニューアルしたんですけれども、毎日新聞社の、まあ、ニュースサイトはもうフルリニューアルで HTML5 になりました。ということで、こういったユーザー数が多いですね、ウェブサイトであっても、HTML5 っていうのは利用されていますので、 これ1年前ぐらいだとまだちょっと時期尚早かな、でいろんなユーザーいるしとかいうふうな言い訳ができたんですが、今は HTML5 を採用しない理由はないです。もうすでにないです。だから新規で作るという場合にはもう HTML5 の採用っていうのをやった方がいいです。でもしあのリニューアル案件であれば、それは過去の負の遺産とかいろいろありますので、まあリニューアルの場合ちょっと考えなくちゃいけないんですけれども、新規で作るという場合はもう躊躇なく HTML5 使って大丈夫で、インターネットエクスプローラーの古めのバージョン IE の6、7、8とかですねが HTML5 対応してない対応してないよねとか、それ事実なんですが、ただ JavaScript ライブラリとかうまく組み合わせれば IE の6、7、8でちゃんと表示できるようにできますので、だからもうあのそれが言い訳にならないですね。 HTML5 を採用しないっていう言い訳はもうできなくなってきます。で、さらにアプリですねの事例としては、まあ、あのちなみにこれ API 重要ですよって言いましたが、まあ、代表例ですね、代表的なもので、で特にこの API の中でも人気のものは どういうものかというと、ジオロケーション API ですね。これが 74.3% の人気なんて。で、ジオロケーションっていうのはあの GPS 使ってその人の現在地をですね、特定するとかいうものですね。だから最近のその地図サービスとか、あとは写真の共有サービスとか、あとどこどこに行ったよってい こうチェックインサービスみたいなものはジオロケーション API っていうのを使っている。で、他にもウェブストレージとか、まあ、ドラッグアンドドロップ。で、春日井さんのセッションでドラッグアンドドロップ API を使ったデモとかありますので。はい。で、ちなみにウェブストレージ API、これローカルストレージっていう仕組みはすでに Twitter 使ってますんで、この部分で使ってます。で、ウェブストレージ API のセッションストレージ。ローカルストレージとセッションストレージっていうのはどう違いがあるかっていうと、ローカルストレージっていうのは基本的にはずっと保存しておくというものですね。で、セッションストレージっていうのはブラウザ閉じれば、それでセッションが終わるんで、データを廃止しちゃうっていうものです。で、これ Amazon のおすすめの商品、あなたにはこれおすすめですよっていうのはセッションストレージっていうのを使ってます。はい。で、これはあのヒストリー API ですね。ヒストリー API っていうのはブラウザの履歴をウェブページ側から操作できるんですね。だからその人がすでに見たページとかっていうのはもう表示しないとかいうことができます。はい。で、ジオロケーション API、これはまあロケタッチ、まあ本当にいろんなサービスがあるんですが、まあ、代表的なものとしてロケタッチですね。で、Gmail はすでにドラッグ&ドロップ API、あとファイル API っていうのを使ってまして、ローカルにあるファイルをメールに添付したいという場合って、もう、その、なんだ、ファイルクリックして、まあ、ドラッグ&ドロップすれば、もうメールに添付できますよね、今ね、Gmail は。これは、あのそういう API を使っていると。はい。で、Canvas API ですね。これもちょっと、デモ。これですね。こんな感じでこうグラフィカルな表、グラフィック表現ですね。ができますし、で、これキャンパスとビデオ API。そうですね、まあいいか、うん、でこれはですね、面白いのが、これでビデオが再生されていて、ここをクリックするとバーンとこう飛び散って、しかもこう飛び散ったものも動画が再生されていると。それもフラッシュではできない表現ですね。で、まあ、まとめると、これまでの HTML っていうのは見てもらうためでしたと。で、 HTML5 っていうのは使ってもらうためのものです。で、つまり、まあ、簡単に言ってしまえばウェブページなのかウェブアプリなのかですね。で、アプリをこうがっちり作るっていうだけじゃなくて、ちょっとした例えば、まあ、Google マップ埋め込んで現在地を表示するとかですね、いうちょっとしたこうさりげない使い方でもね、それは全然構わないので、あのいろんなアイデアを出してですね、こうコンテンツを HTML5 で、実現できないかっていうのはね、チャレンジしていただくといいと思います。で、見てもらうため、つまり文書構造だけだったらそんなにややこしくないって多少あるんですが、まあ、ちゃんとコツさえつかめばですね、そんなに難しくはない。ただあのアプリですね、使ってもらうっていうためであれば、あのどうしてもそのブラウザのサポート状況とかって、まあ、まちまちだったりするんで、まあ、対象デバイスもしくは対象ブラウザの大胆な足切り、まあ、例えばスマホだけで動けばいいとかですね、いうような足切りが必要になったりとか、あと余裕を持った工数とか予算、余裕を持ってあの見積もれないですよね、普通ね。どうしてもこう最後の方は
デスマーチというかね、忙しくなっちゃうわけですが、でやっぱりこれも経験しとかないと工数も予算も見積もれませんの で、で自分でやった経験がないと工数も予算も見積もれないはずなので、それはやっぱりこう社内もしくはまあ個人として、ちゃんとノウハウを蓄積しておくっていう必要がある。でまあおすすめとしてはキャンペーンとか特設ページなどで、アプリを使ってみる。例えばまあ会社のアクセスマップとかの部分だけで使ってみるとかですね、というのもおすすめですね。で実際問題その HTML5 の HTML5 アプリを使ったサイトでもてはやされてるものっていうのは、まあ、実験的なもんですよね。結構特設ページとかキャンペーンページが多いので、まあ、そういうところを参考にして、そういうコンテンツを自分でもできないかななんてね、考えてチャレンジするのがおすすめですね。はい。で HTML5 の仕様ですね、一応説明しておくと、W3C で決まってましたよ。W3C、ワールドワイドウェブコンソーシアムですね。HTML とか CSS とか、まあ、いろんなウェブの標準的な技術っていうのを策定しているとか、まあ、定めているというところですね、団体。で、そうですね、3月29日の草案が最新ですね。で、WattWG っていうのがあって、これは、デイリーで、まあ、ほぼ毎日更新してるんですが、別にこっち見る必要ないんで、何ヶ月かに1回アップデートされる W3C のワーキングドラフトを、まあ、一応、まあ、知っておくということが大切ですね。で、編集者、まあ、中心的に関わってる人は Google のイアン・ヒクソンという人ですので、だからやっぱりこう HTML5 っていう仕様も、まあ、Google、まあ、イアン・ヒクソンが Google を全てをね体現しているわけではないんですけれども、まあまあやはりこういう強力なね企業が、後ろについているというのはあったりすると。でもちろんその仕様っていうのは別に Google だけは当然で決めてるわけじゃなくて、Microsoft さんも Apple もまあいろんなそのベンダーとか、もしくはその IT 企業が、W3C に、お金と人ですねを提供して、みんなでこう合理的に決めてるわけですけどね。はい。でワーキングドラフトっていうのはまだ全然この5つの段階で最終的には勧告ですね、レコメンデーションっていうものになるんですが、まだワーキングドラフトなんですよね。で一旦ですね、実は去年の5月版でラストコール、ワーキングドラフトインラストコールものになったんですが、また下に戻されちゃってってこう上がったり下がったりみたいな感じなんですが、でそれはもういいとして、実務的にはですね、別に勧告になるのを待ってですね、どうもっていうわけじゃないです。もう現実の方が進んでますんで。で、実際問題、今 W3C って結構現実の後追いになってきちゃってますんで、昔はちょっと違ったんですけどね、5年前とか6年前とかウェブ標準ブームがあった時には、W3C が決めているウェブ標準に我々合わせていきましょうというような、ね、スタンスでこう学習したわけですけれども、今はもう現実の方がどんどんどんどん先行っちゃって、W3C の仕様っていうのは、もうそのまとめみたいな感じですね、段階的なまとめって感じなんで、まあ、我々としてはもう今ある内容ですね、 HTML5 の、今ある内容に基づいてどんどんどんどんウェブサイトを作っていけばいいと、まあ、ウェブアプリを作っていけばいいと、はい。で HTML5 の3本柱はこれです、セマンティクス互換性ウェブアプリですね。あ、そうそう、ちなみにこのスライドとか音声とかって全てフォローアップメールで全てのセッションともシェアしますんでね、重要なポイントだけ、まあ、メモるとか、ね、していただければいいんですが、でこれもう少し慣らして言うと、セマンティクスっていうのは文書構造ですね、はい。で互換性っていうのはマルチデバイスで、まあ、どんなデバイスでも動いて、でクロスブラウザですね、でプラグインが不要と、例えばフラッシュプレイヤーのようなプラグインっていうのはいらない、でウェブアプリっていうのはまあ API ですね、この3つが柱、はい。でブラウザのベースラインの変化ですね、インターネットエクスプローラーの、自動アップデートっていうのがアップグレードっていうのが始まりました。で、IE6、7 は 8ですね、Windows XP 環境で、 Windows Vista と7だと9になるということは、ごめんなさいね。で、Microsoft が運営しているこのインターネットエクスプローラー6カウントダウンっていうサイトがあるんですね。で今世界的なシェアは 7.1% ですね。でこれですね、ブラウザでタイトルバーを見ると Death to IE6 と書いてあって IE6 が死ぬまでみたいな 自分で自分に突っ込んでるみたいな感じで、ね、あるんですけれども、当然マイクロソフトさんとしても IE6 早くこうなくなって、皆さんがこう新しい技術を使ってよりリッチなウェブサイトっていうのをどんどん躊躇なくね作ってもらいたいっていう思いがあるという感じなんですけれども、で、日本は 6.1% なんですね。だからまあ世界が 7.1% ですから、まあまあ同じぐらいの上で、でどんどんどんどんシェアが下がって、で我々としてはそうですね、ターゲットブラウザーから外せるかどうかっていうのは 6.1 ぐらいあるとね、まだ、外せないかなって感じなんですが、これ高野さんのセッションが CSS の CSS3 のセッションがありますけれども、リッチなブラウザー、いいブラウザーでは良い表示で、 IE6 とかでは、まあ、ちょっと簡略的になってるかな、そんなにこう頑張らないで簡略的な表示に済ませておくなんていう制作スタイルも一般的になりつつあるんで、そこら辺はまあちょっと 100% 同じ再現性でっていうんじゃなくて、まあ、8割ぐらいとかね、9割ぐらいとかいう形で収めて制作するなんていうスタイルも一般的になってます。でまとめると、これまでのベースラインは6でしたけれども、これから8ですね。どうしても XP の8っていうのが残りますんで、ただ XP がなくなれば IE9 ですね。で来たるべき IE10 の時代になっていくと。だからもう割とここで切っちゃってもいいかなって感じは、ただそれ地方地方によるんで、その場所場所によりますし、あとそのサイトごとにも結構ブラウザのシェアって違うんで、まあ、それはやっぱりアクセス解析データを見て、判断してあげないといけないっていう部分ではありますが、ただ一つですね、これからのベースラインはどんどん8になっていくんだっていうのは意識しておいていただければ。はい。で、まあ、いろんな情報あるんですけれども、まあまあスライドでシェアしますん で実際に、HTML5 のサポートってブラウザでどうなのっていうと、まあ IE は9で 42% で10で 70%、 ただ10もまだ開発中ですので、もっともっと良いパーセンテージで、出てくると思いますけど、ね、他のブラウザ並み大体7割から8割、ただ HTML5 の仕様自体もちょっと変わって、ね、たまにこう内容変わったりするんで、まあまあこれも目安なんですよまあ一応こんな情報がある。はい。で、まあ、実務的にどういうふうに対応していくかっていうと、これちょっと話題になったんですけど、ウェブ制作会社の IE6-7 対応は、割増料金いただきますよなんて、ね、制作会社が出てきてということですね。で、あとですね、社内インフラで IE6 とか7に最適化しているってものがあったりしますけれども、社内インフラって実はその IE で互換表示に設定ができるんで、社内インフラだけは互換表示、ね、これデフォルト互換表示になっていると思いますので、だからその古い環境を前提に見てもらいたい場合は互換表示しとけばいいということがあります。だからこれ使えるかなと思いますね。であと Google Analytics アクセス解析ツールですね、使ってるというところが多いと思いますので、カスタムセグメントで、まあ、IE8 以下ですね、まあ、以前の、ブラウザをちゃんと判別できるようにしておいて、でサイト全体の指標を比較してということも可能ですので、でこれなぜこんな指標を比較するかっていうと、やっぱり IE8 以前の例えば直帰率が異常に高いとかいうのはちょっとまずいですよね。だからやっぱりある程度のシェアがある場合には直帰率とかがちゃんと、下がっている場合にはやっぱり何らかの操作上の不具合とか、足りないところがあるはずなんで、やっぱりそれは IE8 以前にちゃんと対応しておかなくちゃまずいよねっていう判断に使えると。でちなみにこの Google Analytics のグラフも今ダーツフラッシュになってます。これまでフラッシュでこう描かれていたのが今は SVG、まあ、HTML5 に関連する、技術として SVG というのがあるんですが、 SVG になってますすでに。どんどんどんどんHTML5 が進んでいて、もうどんどん外堀が埋まってきてる感じですね。はい。で、これ最後ですね、 HTML5 と電子書籍、赤ちゃんにとって、まあ、子供にとって紙の本とか雑誌っていうのはもう壊れた iPad っていうふうに言われてるかな、そういう話題になっていると。で実際にちょっと動画見てみると、この赤ちゃんがこんな形でですね、雑誌を一生懸命手でめくってるんですよ。でこの赤ちゃんはもう iPad 大好きで iPad を使ってるんですけれども、
いくら触ってもですね、動かない。で、まあ、ある記事では、印刷媒体は対話性と参加性がないからもう、まあ、死ぬっていう極端な言い方してますけどね、テッククランチっていう記事ですの記事ですけれども、で、その電子書籍のフォーマットの非常にこう有力なフォーマットの一つである EPUB は EPUB3 からは HTML5 と CSS3 ベースになってます。だから電子書籍作るっていう場合にも HTML5 の知識も当然 CSS3 の知識も必要になってくる。で、Amazon Kindle もフォーマット8からはこれまでの独自の形式を捨てて HTML5 になります。で実際にですね、Amazon の公式サイトで Kindle のフォーマット8のでサポートしているHTML タグはこれですよとか CSS プロパティはこれですよなんていう一覧が見られますん でちなみに HTML5 は静的な文章に必要なものだけですね。だからキャンバスとかビデオとかオーディオといったものはサポートしてない。で CSS は 2.1 レベルですね、主にレイアウト。だからアニメーションとかサポートしてないですね。本当に角丸、ボーダーレイディスですね、角丸とか、あとテキストシャドウ、テキストの影あたりをサポートしてるんですけども、CSS3 セレクターとかも、まあ、2.1 レベルですね。基本は変わらないって感じです。はい、で、まあ、こういった固有のフォーマットじゃなくて、ウェブコンテンツとして電子書籍を提供する道っていうのがどんどん開かれてまして、でこれは Google の、まあ、電子書籍っぽいコンテンツですね、ウェブコンテンツ。まあ、こんなのがあったりとか。で、HTML5 による配信の事例としては、アサイドマガジンですね。あと、アイプレイボーイ、ザ・ニューヨークタイムズなんかがあったりして。で、電子書籍もですね、ベイカーとかレイカーとかっていうような HTML5 ベースのフレームワークがあって、それをベースに作っていくっていうこともできますんで、だから、なんか、何でもかんでもゼロからやんなくちゃいけないってわけじゃなくて、今、ウェブ制作全体がそうですけれども、うまくそのライブラリとか、こういったフレームワークを使って、その上で作っていくと。いうことが一般的になっていると。で、アサイドマガジン、ちょっとこれですね、ちょっと気持ち悪いですね、これね。ちょっと閉じますね。で、なんかでかいな。一応世界初の、HTML5 ベースの電子書籍って言われてるんですが、ちょっと回線細いんで重めなんですが、まあ、こんな形でこれ iPad、iPad 対応、 iPad が必要なんですけど、見るためには。でこれですね、これ6ページ目に行くと船シスっていうのがあってこれ何って話なんです。なんか適当な日本語で作ったなみたいな感じなんですけど、しかもまあそうなんですよ。船、まあ船寿司じゃないし、わさびなんかやったのみたいな感じですけど、これ許せないですよね、シス。これですね、で、まあ、なんか中身見るとドイツ語っぽいんですけどね、すり身これカニカマですよね鮭はいいですね、マグロエビ、うん、だからこのアサイドマガジンはフナシスですね。これぜひ忘れないです、覚えておいてください。ネタとして、ね、皆さんも使ってください。はい、iPlayBoy なんかも、HTML5 ベースで、でこれ従来の課金システムですね、クレジットカード決済で、課金ですねっていうのを行っていると。でこれ例えばですね、アプリ化してアップストアとかで売ろうとしても、多分 iPlayBoy はアップストアに跳ねられちゃいますね。つまり審査通らない可能性があるんで、やっぱりこう独自の決済システムって形で、しかも HTML5 配信っていうのをしていると。でこれ高野さんのセッションであるんですが、レスポンシブウェブデザインですね、
これはニューヨークタイムズのあるページなんですが、こんな形でこうブラウザの幅を狭めるとだいたいタブレットに合うようになって、でもっともっとこう狭めるとスマートフォン向けにこう最適化したデザインになると。これは高野さんのセッションでレスポンシブウェブデザインというのがありますので、はい、まあベイカーレイカーですね、フレームワークもあると。でこれフレームワーク使う理由っていうのはこれネイティブアプリとしてアップストアで販売したいと。いわゆるウェブアプリっていうのはウェブで配信するもの、ネイティブアプリはちゃんとそのデバイスにインストールして使ってもらうものですね。で基本的に販売しようと思ったらネイティブアプリにしてインストールして使ってもらう形にしないと販売って基本的にはできないですね。まあいろいろあるんですけれども、でまあちょっとね飛ばして、電子書籍の収益モデルとしてそういった iPlayboy とかもそうなんですが、定期購読モデルがあって、で意外とですねあるのが売り切りモデル、まあアプリとして提供するっていうのも売り切りモデルなんですが、1個まあ1個とか1冊100円とか200円とか300円とか、もしくは高いものだと800円とかねで買ってもらうで、これオライリーとかはすでに始めてまして、 PDF 販売ですね、形で始めてますので、もし何かこう書籍化できるようなコンテンツがあるとすれば、旧来のそのややこしい、あ、ごめんなさい、新しいややこしいシステムじゃなくて別に PDF で販売しても、ね、全然構わないので、そういった道もありますよっていうのをちょっとね触れたかったんですね。さて、そうですね、課金システムがですね、まあ特にスマートフォンとかは結構徐々にですね、徐々に揃ってきつつありまして、これちょっと見なかったことにしてください。実際のちょっとあれですね、案件の資料なんですが、これちょっと見なかったことにして、で、そうですね、有料化への道この情報とかって結構マル秘なんですけど、こんな形でいわゆる従来の携帯向けのサービスっていうのをどんどんどんどん提供して、全方位的に提供して、ここで収益化を図っていまして、で AU は、AU 簡単決済でしたっけ、そうですね、au 簡単決済でキャリア課金に対応してますし、ドコモは新 SP モードですねって形でこう今対応し始めてますの で、ソフトバンクがですねキャリア課金ないんですよ。でこれまで、あ、ごめんなさい、これからも、サポートしない みたいので、クレジットカード課金か、あとは決済代行業者ですね、まあ、オリコペイメントとかありますんで、そういうところを使って、まあ、課金ですね。だからスマートフォンサイトを一生懸命作ったはいいけど、やっぱりですね、いいサービスを提供するためには、でサービスの質を維持するためには有料化っていうのもね、求められる部分はありますんで、我々としては、まあ、無料で使えた方が嬉しいわけですが、ただ今後はスマートフォンサイトっていうのもこういうふうに課金システムがですね、だんだんこうできつつあるんで、一部かな、非常にこう質の高いスマートフォンサイトは有料化の道に進むかなっていうことが予想されますね。だから皆さんもスマートフォンサービスとかを、今の段階ではね、まあできることをやっといて、やっぱ有料化するとしたらどうしようみたいな感じで、ね、考えておかれると、ぼんやりとでも考えておかれるとね、いいと思います。はい、ではまとめます。まあ、あらゆるデジタルコンテンツのベースフォーマットになるっていうのはもう HTML5 ですね。もうこれ前提です。もう前提。で、結局アイデア勝負になりますね。いろんなことができるっていうのは結局アイデア勝負なので、商人と職人ですね、がちゃんと HTML5 で何ができるのかっていうのを共有するってことですね。非常に重要になってくると。で、当然その職人だと、やっぱりこうエンジニア的な発想、でね、どうしてもとどまっちゃったりしますんで、そこはやっぱりプランナーとかマーケターとか営業とか、もしくは経営サイドの人たちがいろんなアイデアを出してですね、でお互いこう共有してということが必要になってくると。で、これ最後です。ウェブコンテンツっていうのがどんどんアプリ化こうやって世の中にしているわけですが、でさらにネイティブアプリすら、まあ、インストールする ネイティブアプリもウェブテクノロジーで作れるような時代になっている。まあ、本ギャップとかタイタニウムモバイルっていうのは HTML とかでこう作ってそれをアプリにできるっていうね、あのフレームワークですね。はい、でさらにあの Windows 8とかの世界になってくると、もうウェブテクノロジーとブラウザと OS っていうのがもうかなり一体化していくんですね。でそのOS 上で動くいわゆるネイティブアプリもどんどんどんどんウェブテクノロジーで作れるような、時代になってきます。これ春日井さんのセッションで、ね、後ほどありますので、はい、なのでそのウェブのスキルを持っているってことがあのそのスキルをこう高めていかなくちゃいけないってことね、当たり前じゃ当たり前で、あとは自分の興味のある分野っていうのを一つですねあの探して、例えばその HTML5 でこのウェブコンテンツ作るんじゃなくて電子書籍の方を極めていこうとかですね、もしくはアプリネイティブアプリを極めていこうとかいうような形で自分の興味のある分野を探して、ね、見つけて深掘りしていくというのがこれから、まあ、生き残りに必要な判断かなというふうに思います。はい、では以上で終わります。ありがとうございました。